はい、じゃあそしたらですね、8つのね、習慣の中の一番最初の B レイジというのいきましょうかね。はい、でこれをね、こう一番最初の重要なポイントなので、これをね、まずやればかなり皆さんの生産性は上がると思います。そういう習慣ですね。はい、じゃあロッシュさん。
Be lazy の秘訣は、最初の努力で最大の結果を出すということです。要するに、日本ではよく頑張るとか勤勉に働くということは評価されますが、しかし頑張るのはもちろん重要なんですけれども、でも必要以上なものをしないで、プライオリティをつけて一番重要なものに集中して、そこから結果を出すということですね。要するに簡潔さを追求することです。何でもかんでも複雑化することを避けることは非常に大事ですね。そのためには何が重要なのか、何が一番アウトプットにつながるのかを意識するのがとても大切ですね。そうすることによって長時間労働とか残業とかを減らすことができて、限られた時間の中で重要なアウトプットを出せるようになります。そのためには時間に関して非常に意識を高くして、時間を無駄しないようにすることがとても大事です。時間をたくさん費やすような会議とかほうれん草とか、そういったものをできるだけ効率よく行うこともとても重要だと思います。
じゃあそしたらね、具体的な例とかね、踏まえて、じゃあちょっと僕の経験談とかね、ロッシェルさんの経験談とか踏まえて、じゃあちょっといろいろお話していきます。でですね、例えばですね、僕も前回ちょっとお話しましたけど、日本の生産性って残念ながらすごい米国に比べて例えば62%だったりとか、すごいあまり高くないと。逆に僕はインターナショナルチームに入った時に、彼らが生産性がいいっていうのを、そのデータで知ってたんで、なんで生産性がいいんだろうっていうのを想像してたんですね、いろいろ。だから多分彼らはすごく頭がいいのか、すごくロジカルで、それによって仕事が早いのか、もしくはものすごいたくさんの仕事の量があるんだけど、なんかすごく自動化をしてて、すごく早く終わらせてるとかね、いろんな想像してたんですけど、結局全部外れだったんですね。で、それは何だったかっていうとね、こう物量が違ったんです。物量です。だから優秀とかそんな話じゃないですね。だから一つ例を挙げると、僕がその US のチームで働く時と日本のチームで働く時とあって、同じマイクロソフトですね。でその US のマイクロソフトで働いている時に、例えばインターナショナルカンファレンスに出ました。でその時に、もちろんレポートが必要なわけです。だからレポート書くのは、何をインターナショナルチームにいる時は何をしなあかんかっていうと、 E メールでナイスなピクチャーを5枚ぐらい貼ってですね、聞いてくれっていうのをちょっと書いて、リンクを適当に貼って、ピシッてメールを送ったら終わり。どんなに英語が苦手でも2時間で終わりますわ。で、日本に帰ってきたらどんなことが起こって、全く同じインターナショナルカンファレンスの、レポート。で、どうなったかというと、剛君って、牛尾君って、君の、出た、出たというかね、君の行ったカンファレンスのデブオプスに関する、ビデオを全部チェックをして、でそれをパワーポイントにまとめて、でそれを発表してレコーディングしてくださいって言われてるんですね。で、僕はどうなったかというと、もうそのすぐカンファレンスすごいセッション数があったんで、僕ものすごい時間かかって4日かかったんです、プレゼン作るの。でプレゼンを4日かけて作って、説明をして、そしたら説明しに行った場所に行くと、なんかそのレコーディングの専門のスタッフが1人いて、なおかつ僕みたいなやつが4人ぐらい並んでたんですよね。でもさ、バレるって考えるとどうですかね。だって今時さ、カンファレンスなんかビデオ公開してるわけじゃないですか。もうリンクでいいよねって感じでしょ。見ればいいですよね。
そうね。
ね、そしたら、でも僕が使った工数ってものすごく違うことないですか。日本にいる時と、US
そ
と。
うですね。
だから、一時が万事結構そんな感じで、メールを送る一つにしても、日本やったら例えば、背景予算になっておりますとか、何屋様とか書かないといけないけど、向こうとかやったら、リプライとかやったら、ダンとか4文字書いてメール送ったりするんですよね。だから何て言うんですかね、別に彼が優秀とかすごいとかそんなんじゃなくて、なんか一つのバリューに対してやることがとても少ないから彼らは早く終わる。以上。ほんまそれだけなんですよ。だから彼らはでも、何回も何回もですね、僕ら違ってって言ったらなんですけど、どうやったらより少ない量で多くのバリューを出せるかっていうのを常に考えて工夫してるから、一時が万事そんな感じになってるから、 楽に仕事ができてるっていう、ほんまそれだけなんですよ。優秀だとかそんな、全然そういう話ではないんですよね。だから逆に言うと全然僕らでもできる話なんです。だからすごい僕らそんなんで損してるから残業しなあかんっていう話なんですね。でだから僕らの日本側の、まあ、上司というかサポーターというかですね、ドリューってやつがいてて、彼ら実はその僕らのエヴァンジェリストチームに対していつも言ってるのが Be lazy って言ってるんですね。アメリカ人ですけど。で多分彼からすると、まあ、こういうことなんですよ。あのだから彼から見たら、なんで彼らはそんなその価値のあんまり高くないようなどうでもいいことをなんかピッカピカに磨き上げてるんかなみたいな。そんなことせんでも早く重要なことやって早く帰ろうよみたいな。ね、多分そう思ってると思う。そんな無駄なところに工数を費やさなくてももっとねこう楽にどうやったら少ない工数であのもっとバリューを出せるかっていうのをもっと考えてもう早く変えたらいいやんって思ってると思うんですよね。だから Be lazy っていうんで僕はこの習慣を Be lazy って名付けました。でこういうのを Be lazy を学ぼうと思ったらエッセンシャル思考っていうねあのいい本が出てて、あのまあ皆さんもすごい学びやすいと思うんですけど、まあ一言で言うとより少ない時間でいかに成果を最大化するかっていう話です。でだから例えば、まあ、僕らは非エッセンシャル思考だと思うんですけど、少なくとも僕はそうでしたね。僕今もそうかもしれないです。でどういうことかっていうと、例えば10ぐらいの自分がやらなあかんのじゃないかなと思ったタスクがあった時に、僕らの発想でいくと、まあ、10個あったら10個、まあ、とりあえずどうやったらこの10個を早く終わらせれるかなっていうふうに考えると思うんですよね。でも彼らは全然そういう発想じゃなくて、10個あったらこれ大抵はノイズだよねって思うんですね。ノイズだよね。でなんか重要なものやったらあとはもうやらないぐらいの勢いになるんですよ。ほんまにやらないと。だからどれを捨てたらいいかとか、どれが重要かというか、まあ、どれをやらなくていいかっていうのをすごい考えてるんですね。で多分こういう話をすると、じゃあそしたらその例えばちょっとだけやって残り誰かやれへんかったら、これを誰かカバーするやつがいいんじゃないのって思うじゃないですか。でもこれやらないんですよ、もう誰も。だから向こうの働くイメージはそういうイメージなんですよね。だからそういうことをやってるんで、まああの何て言うんですかね、あのまあ仕事量も増えないし、でいろんなことも簡単に断るんですね。もうごめんそれは僕のロールじゃないとか。だからその僕らやったらもう、まあ、言われたらまあやりますとか言って、まあ、頑張って徹夜乗り切るとか、まあ、そういうのいつもしんどい感じになっちゃうんですけど、彼はそうならないです。でもそういうふうなことをしてると、なんか本当にそれでいいのかなと思うんですけど、まあ日八の法則をちょっとイメージしてください。で例えば10やらないといけないなと思った仕事があるとして、まあねこう2ぐらいの仕事がだいたい8ぐらいの、あのバリューを生み出すっていうね、よく言うじゃないですか。
そうですね、 80-20 rule と呼ばれますね。
ね、
はい、
でそれでそれで考えると、まあ、僕らで言うとその20のことをやって8のバリューが出たところでも、あと20をやるために残りの80を僕らやっちゃうんですよね。でも彼らを観察してると、どうも20ぐらいやったらもうあとピシッてもうやらないっていう感じするんです。本当にやらないです。でどうするかっていうと、この20にもう一回相当するやつをもう一回やるんですね。でそうやって考えたら、バリューで言うと80プラス80で160で、時間かかるのは 40% で済むんですね。どっちが生産性高いですかっていう話なんです。だから本当にね、彼らはそんな感じで思考をしてるっていうふうにすごい見受けられるんですね、僕の観察範囲では。だから僕らはなんかいつもものすごい働いてる割に、なんかそのどれもちょっと注力できないとか、あのなんか疲れてるなとか。でも彼らはやっぱりなんかフォーカスして少ないことをやってるから、あのちゃんとあの一番バリューや出るやつにこうフォーカスできてる感じになって、まあヨーカーもエンジョイしてるみたいな。まあ、こういうメカニズムなわけです。で、あの、で、だから、まあそういうふうな、まあ、ことを、まあ、やってしまえば、まあ別に彼らじゃなくても皆さんでもできるし、だからこういうふうな考え方をみんなでシェアする必要があるんですね。で、僕はこれをみんなとシェアをして、まあ、Be lazy なけしからんって言われたこと一回もないですね。お客さんでも何回もやってますけど。うん、大体みんな Be lazy とか言い出すんですね。
ああそうね、あのそういうステッカーを作ったりするところもありますね。
そうですね、お客さんありましたね、
はい、
だからそのみんなでシェアをしたら、あいい考えだねって広まると、チームで少なくともできるんですよね。だったらチームはプロダクティブになれるじゃないですか。で例えば一つの例を挙げると、その僕らが多分ワジャイル、前回あの話したワジャイルっていう話があって、まあアジャイルの枠組みを使ってるんだけど、中身はこうアジャイルじゃないというか、なんか 仏像にだけど魂が入ってる。
そうそうそうそういう感じですね。はいはいはい。
言ってましたよね。
そうですね。はい。
だそういう状態のやつにならないためにどうしたらいいかっていうと、僕らはどうしても日本の文化でベースで考えてしまうんで、向こうに行ったら実際どうなんだろうっていうのを考えたりとか学んだりすると理解ができるんですね。例えば一つの例としてアジャイルで絶対言われるのは、バックログに優先順位をつけて優先順位の高いものに集中しましょうっていう言葉があります。でこの言葉ですけど、僕らがこの言葉を聞いたら多分こういうイメージをすると思うんですよ。例えば5つ重要なことがあったら、まあこれ今のコースとか時間の範囲内では全部できないので、まあ一番重要じゃなさそうなやつはこれはもう諦めようと。でももしか時間があったらこの5番目もやりたいみたいな、まあこれが僕らの優先順位のイメージじゃないですか。でも彼ら全然違うっぽくてこんな感じなんですよね。彼らはもう一番上の重要なやつをピッてやったらもうあとはやらない。でこれにフォーカス。だから同じ言葉を聞いても同じ言葉を聞いても僕ら違うように受け取ってる場合があるんですよね。
そうですね。
だこういうのがあるから、だからアジャイルやってもなんか常にこう忙しい感じがするとか、なんかプロダクティブにならないとかね、そんなことが起こっちゃうわけです。でもこれって僕ら日本で生まれ育ってるんで分かんないんですよね。だから僕らこういう8ハビットっていうのをこうやってこういうのをシェアをしていこうっていうふうに考えてる。でもこうやって例を具体的に聞けば、あそういうもんなんだって思って、まあ、練習ができるんですよね。
そうですね。はい、はい。
で、あとは例としては大きなミーティングのイメージの大きな違いですね。
そうですね、はい、まあ日本の場合はミーティングの前の時にたくさんの資料を作ったり分析したりまとまったり、そして生わしがあったり事前の会議もあったりそしてやっと会議が来るとある程度儀式的なものになってしまって、会議中に睡眠する人までも出てくるし会議の中では結論をあまり出ないで、会議の後にまた仕事は発生して、会議の後の会議があったりとか、やっとなんか結論はいつか出るというようなことになりますけど、アメリカのミーティングの場合は事前の準備はそんなにないし、全てを会議の中で行うという習慣があります。会議がディスカッションと意思決定の場であるという感覚が非常に強いですね。でもそれが随分と時間の有効利用になると言えますね。
うん、すごい分かりますね。僕もだからインターナショナルチームに入った時最初びっくりしましたけど、もう彼らほんまにね、会議やるときは会議の時間ぐらいしか何かしなくて、で準備もそのファシリテーターの人がまあ多分30分ぐらいかけるようなちょろっとしたアジェンダが作るぐらいで、であとはもうこの間の中でもいろいろ終わらせるんですね。だから議事録もこの間で書いちゃうし、だから例えばもう極端な話を言うと、もうここの間コードを書くぐらいの勢いです。だからそういうのをしてもうこの時間帯でもう何かの仕事を終わらせようとするんですよ。だからこの会議が終わっても持ち帰りで宿題とか、まあそういう風なんがないので、だからその会にさえ出れば何か仕事が終了するし、ね、そういうふうな感じですね。で仕事が自分会議も出なくたくなければ出なくても全然いいわけですよね。
うん、そうですね。うん、はい、
だからまあそういうふうなんで、まあ、ちょっとできるだけね、こうそういうふうな、 なんか持ち帰りとかを会議とかでなくそうと思って、この間にフィニッシュさせようと思うと、もうかなりいろんなことを改善していく感じですよね。はい、じゃあ推薦事項ですね。はい、まあこういうふうな構成でいつも言ってますけど、まあちょっと僕の日本人のビューポイントがいくつかリコメントするんで、はい、まあその後ロシテンさんも何かあればリコメント
で、ね、
はい、で僕がこの B レイジーのをなんかやろうとすると、まあ B レイジーを意識するっていうのは一番最初に重要なんですけど、多分ね一番皆さんが苦手なんていうのは優先順位をつけて余計なものをやらないっていうところだと思うんですね。だからやらないとかなんかちょっと罪悪感があるというか、何かやらないと決めることに、
そうですね。
だから僕とかが海外のチームになれようとした時に1個だけやったことはあれなんですよね。その例えば10個優先順位をつけなあかんとか3個10優先順位をつけなあかん時に、3個とか10個を優先順位をつけようと思うから、あこの3つが重要だとか、だからこういうふわっとしたものがあるんですよ。でもそうじゃなくて思い切ってこれ今1個しかできないとしたら俺はどれをピックアップするかって考えるんですね。
で
結局その1個をやればかなりバリュー出るんですよ結局。だから絶対に2番目とか3番目をごっちゃにせんと1個だけをピックアップするっていう癖を作るんですね。もう絶対一番最初にやらなあかんとはどれやみたいな。 カッとこれやってでこれやって考えて、もし3つピックアップしないといけないとしても1個ピックアップし完全にし終えて、もしこれだけしか終わらなくてもそれでいいぐらいの感じにして、でもしピックアップ3つしないといけないとしたら、じゃあ次はじゃあこの1個みたいな、でそうやっていくとだんだんその何ていうのか少ないやつをピックアップしてあとパーンと捨てる癖がだんだんついてくるんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、はい、はい、
僕これ1個リコメンデーションですけど、なんかロッシェルさん他に
ありますか？そうですね、まあいろんな時間的な制限を作った方がいいですね。多くの日本人が平日の夜もう働くだろうという前提で、まあ、夜の予定あまりいらない人が多いですね。
あ、確かに。
そうするとだらだらと働いて、うん、なんとなく残業してしまうということを、まあ、思わずにもう8時になったとか、うん、ということになりやすいので、うん、仕事以外の何かのプランを平日の夜に作った方がいいですね。
めちゃめちゃいいですね。
クラスに参加したいとか、はい、友人をお会いしたいとか、うん、何かそうすると何かこの時までに終わる必要があるという時間の制限があると、それを考えてより効率的に働くことになると思います。
まあいいですね。じゃあちょっとそこ僕もちょっと付け加えますけど、
はい、
僕らそれも結構苦手なんですよね。このでもそう考えていても8時までやるつもりやったとしても8時の時点で終わってなかったら家族に電話をしてちょっと今日帰れないわみたいなことをしがちなんですよ。でその僕が観察した範囲で、例えばロッシェルさんとかこのプロジェクトをやってるじゃないですか、うん、でそれで気づいたんですけど、結構ねロッシェルさんもそうなんですけど、やっぱり向こうの方は時間の最大制約にしてもうこれを動かさないんですよね、
うん、
でどうするかっていうと、この時間が例えば僕らが2時間でプレゼンをしなあかんっていう時があったとしたら、僕らだって例えばロシェルさんだって例えば8ハビットを全部説明したよねとかなるんですよね、当然ね。なるけど、じゃあ僕らはこれを2時間で検討しようって先に決めて、じゃあ2時間だと、じゃあこの2時間でどれができるかっていうのをディスカッションして、もうこのここまでやねって、じゃあここだけやろうって言ってパーンと他捨てて、この2時間だけをここの2時間で必ずできる量にまず落とし込んで、でそれをやるんですよね、絶対楽勝でできる、
うん、
だからその短い時間でフィニッシュするし、結局だからうまいこと切り捨てられてるんで、結局これを全部やったところで例えば聞いてる人が全部理解できるはずがないんですよ、
う
ん、結局のところ ね、
うん、ね、
自分としてはプロダクティブなつもりやけど、
ね、
向こうに喋っても伝わらないとかある、例えばそういうイメージです。だからそういうふうに時間を先に切って、じゃあこの時間でできるものは何かっていうふうなことを考えて、そのなんか考える、だからこれだけのやらなあかん量があるから8時間取るとかじゃなくて、逆にもう2時間って決めたら2時間で収まるものは何かで、そこで最大のバリューはどうやったら出るかっていうのを考えたらいいんです、うん、だってそれって僕らが例えば受験勉強とか、例えば明日プレゼンがすごい偉いさんにプレゼンがあるけど何も準備してないっていう時があったとしたら、皆さん想像してみてください。多分皆さんものすごいバッサバサ切り捨てて、うん、もう昔の資料とかもバンバン流用すると思うんですね、
うん、
でもそれって少ない工数でバリューが出てるわけじゃないですか
そうですね、
それを毎回やればいいんですよ、だから、
ね、そうね、そういった感覚で、
うん、はい、そうですね、そしたら皆さんもバンバンにプロダクティブになれると思うんで、うん、皆さんもぜひね、ちょっと一歩でもね、Be Lazyの道を、
ね、そうですね、
踏み出していただければと思います。
そうですね、
じゃあどうもありがとうございます。
ありがとうございます。